1997年9月14日の主日礼拝を始めます。今日学ぶ箇所は詩編25編。
それでは今日の詩ですけれども、今日の詩はかなりはっきりとした特徴を持っていると思います。それはこの一番初めの一節に、詩を我が魂はあなたを仰ぎ望みますというのがあります。で、この神様を仰ぎ望むという言葉が言い換えられて、3節、あなたに望みを置く者は誰も恥を受けないっていうふうな言葉とか、五節の終わりのところにも、私はですね、いつも耐えることなく神様に望みを置いていますということがあります。それから15節も少し言い換えられていますが、私はいつも主に目を注いでいます。で、この最後の21もそうです。あなたに望みを置いているなら、そのことが私を守ってくれるということでありますように、初めから終わりまで、この基調、基本になる流れっていうものがあるわけですね。それが神様を見つめる、神様に望みを置くという同じことがいろいろと言われているっていうのに気がつくわけです。でそのことについてですけども、この一節の言葉ですね、私の魂はあなたを仰ぎ望みますってありますが、これは原文の表現では少々違うわけです。で、この点は英語訳なんかでありますとほとんど原文と同じように訳すことができるわけですけども、日本語ではどうもしっくりぴったり来ないためにこのように訳しているのが多いわけです。それは直訳ではですね、私は私の魂を引き上げるという言葉なんですね。ではちょっとこういうことで書いてます。これはちょっと英語で書きますと、I lift up my soul。こういう表現になっています。I lift up my soul。これとヒブライ語も同じ表現だ。私は我が魂を引き上げるっていうことになっています。で、日本語ではですね、我が魂を引き上げるやいうことは言わないわけです。ですから英語なんかではこれごく自然にですね、 Lift up my soul、 あるいは Lift up my heart、この場合 soul と言っても heart と言っても同じような意味なんですけども、心を高く上げる。で、心を高く上げよう、心はもっと奥のものとしてソウルという言葉を使っているわけなんですけども、そういう言葉として出てくるわけです。で、どうしてかというと、人間の心は自然のままでは狭く低いところに落ちていくからというわけですね。これは自然な状態で置かれたら、だんだんだんだん高くですね、人間の心って上がっていくことは決してないわけですね。よく言われるように、人が集まって話をし始めると、だんだんとですね、話の内容が下に落ってくると。あるいは人の悪口になってしまうとかですね。そういうようなことに、ともすればなりがちなわけです。 で本当に良いこと、心が高く引き上げるような会話がずっとだんだんだんだん続いていくということは普通はほとんどないようなものなんですね。これはテレビでも新聞でも何でもそうです。それを読んでいると、あるいはその内容が心を高く引き上げられるようになっていく、そういう本とか読み物、テレビって本当に少ないと思います。そして自分自身の過去を振り返っても、いろいろな間違ったことをしてしまった、失敗をしてしまった、そういう罪ということを思い出しても、やはり何か心はしぼんでいってしまうということがあるわけです。そういうことでですね、この詩人はまず心を高く上げようという出だしから始まっているわけですね。まあ、こんなふうに日本語のニュアンスと元の原文のニュアンスが違うところありますけれども、日本語にするともうしっくり元じゃ来ないためにやむを得ないところですね。 I lift up my soul というような心を高く上げる、それがですね、繰り返し繰り返し出てきます。で結局こうした集まりもですね、日常生活の中でうっかりすると、日常性の中で心がだんだん低くなってくる、そのあるいはその霊性、霊をですね高く引き上げようとする、そういうことでもあるわけです。みんなが集まることによって、またその集まりの中にいてくださる主イエス様の力によって、共同で高く上げていただこうという、そういうことがこの集会の、まあ、目的でもあるということになるわけです。そういうことで、これと同じですね、 I lift up my、 このハートになっていますが、その歌がだから基本の精神を表すということで、賛美歌の第二編の一番最初の歌が、そういう内容なんです。ちょっと賛美歌第二編の最初第一編を、これをそういう意味で、これを歌とともに、賛美とともに覚えていただいたらいいと思いますので、それを歌おうと思います。でこの第2編の第2編で、ちょっと左上にですね、このタイトルの左上、ちょっと字が小さいですが、見ていただいたらですね、今言ったこと、原文の歌詞はこれ英語なんですね。1881年に使われた歌詞ですが、第1編、第2編の第1編、心を高く上げようというタイトルになっています。その左上の小さな原文英語の歌詞ですけども、そこに見てみた、いただいたらですね、 I lift up your heart、 これは呼びかけになっているわけです。そしたら We lift them、 これに応えて、私たちを、私たちはあなたに向かって心を高く上げます、私たちの心を高く上げますと、そういう元の出だしになっているわけですね。あなた方の心を高く上げなさい。Lift up your hearts。そしたら、We lift them というわけですね。Lord to be。あなたに向かって心を高く上げます。そういう意味で、この第2編の冒頭に置かれたのはですね、初めに置かれているというのはそういう意味があるわけです。賛美ということも礼拝ということも、まず私たちが一緒にですね、神様の呼びかけに応えて、心を高く上げようとする営みだっていうわけですね。そういうことで、ちょっと歌詞を、読んでみ、ます、それではちょっと岩野さん、この歌詞を読んでいただけますか。
賛美歌の2編1、心を高く上げよう、主の御声に従い、ただ主のみ見上げて心を高く上げよう。霧のような憂いも闇のような恐れも皆後ろに投げ捨て心を高く上げよう。主から受けたすべてを再び主に捧げて、清き皆を褒めつつ心を高く上げよう。終わりの日が来たなら、裁きの座を見上げて、我が力の限りに心を高く上げよう。
はい、この一番の歌詞にありますように、主の御を見上げ、 死をじっと見つめること、仰ぐこと、今日の死の訳にありますように仰ぎ望むことと心を高く上げようと同じように言い換えられているのがわかります。これは最初にあるんですけど、それほど今まで歌っていなかったかと思うんですけども、じゃあお願いします。このように心を高く上げようとすることは、まず私たちがですね、そのいろいろな人間的なものから目をそらして神様に見つめようとすることにあるわけですね。そうすると神様が今度は手伝ってくださって、助けてくださって、より一層高く上げてくださると。自分で自分の心を高く上げることは、それは実際のところできないことなんですけども、私たちは目を上げると見つめると、そういう意味でこの訳に最初にも分かりやすくなっていると思うんですね。まず仰ぎ目と、そうしたらあとは神様がどこまでも御心に沿って高くしてくださるということだと思います。そして、そのようにこの仰ぎますと3節にあるように、神様にいつも見上げてそこに希望を持っているものは決して恥を受けることはない、本当の意味で追い詰められて滅んでいくことはないというわけですね。これは日本的に恥ずかしくなることはない、そういうことではなくて、最終的にですね、行き詰まって滅んでしまうことはないと、そういうような意味でですね、この敵ということですから、敵っていうことは、ね、恥ずかしくさせるんじゃなくて滅ぼしてしまうわけです。そういうことでここで言ってるわけです。 このことは実際言えると思うんですね。どんなに追い詰められて苦しくなっても、その苦しい中で神様のことを忘れなかったらば、またその道が開けていくっていうことを私たちは誰もが経験してきたところだと思うわけです。そこで、この4節ですけれども、この詩人はですね、その人間が具体的に歩むべき道、そのことについてもですね、深く思いをいたしておったのがわかります。あなたの道を私に示してください、あなたに従う道と書いてありますが、これは別の訳では細い道、小さな道、小道とも訳される言葉です。ドイツの代表的な ATD という仲介紙なんかでも、あるいは英語訳のいろいろでもですね、パースという言葉で小道と訳されています。で、小道ということはすなわち神様に従う道である、それは狭い道だからという、まあ、そういう意味から従う道とこの訳では訳されておりますが、で、私たちはまずこのように神様のことを思い出すと、見つめなかったらそのように従う道をもうまるで関心がないし、示して、ですね、教えてくださいという気持ちにもなれないわけです。そしてその道とともにこの詩人が思い起こしているのが神様の真実であると、誠って書いてありますが、神様の真実、人間というのは本当になかなか信じてはありえない、言うことも行うこともやっぱり間違ったり、嘘を言ってしまったりですね、言い過ぎたり、もう本当にそういうことあると思うんですけども、そういうところからさらに神様は昔からですね、ヨハネ福音書にある有名な言葉は、ここのところを実はですね、まあ、完全な形で言ってるんだというふうに言われてきたわけです。これはどこにあるかっていうのをもう思い出された方もあるかもしれませんが、非常によく知られたことですね。ヨハネの14章の6節、と本質的に同じような意味合いの言葉が今日のところなんですね。ヨハネ14の6、これはこの短い言葉でさまざまな意味を言っているために非常に有名ですけれども、イエス様ご自身が道であり、イエス様ご自身が真理であり、イエス様ご自身の命だと、という意味はイエス様が道を教えるってもちろんですけど、教える以上だと、真理について説明したりするお方、もちろんそうでます、それ以上だと、真理そのものだと、イエス様が命のある方をですね指し示す、もちろんそうです、そんなことだけで決して終わらない、イエス・キリストご自身が命だから、イエス様と結びついたら私たち自身もその道を一人で歩けると、イエスが道なんだから、イエス様と結びついたらおのずから私たちも真理を語ることができると、また命そのものだから結びつけると、そういうふうに普通はイエス様以外の人は教えたり説明するだけだっても、イエス様そのものが道であり真理であるという、そういうことが言われておってですね、世界のすべての本とか思想考えとかみんなそれについて言うだけだと、意見説明、その中で無数のたくさんの人間の中でイエス様だけが言えること、こんなことを言ったのはイエス様だけだったんです。自分がそのまま道であり真理だそのものなんだというわけですね。だから難しいですね、本をいっぱい勉強しなくてもイエス様を信じて受け入れただけでそういう道そのものが分かる、一緒になるわけだから、そういうようなことになると思うんですね。この大阪なんか行ったら動く歩道、動いていく歩道っていうのがありますけど、そこに乗ったらですね一人で動いていくと、そういうふうにですね道そのものになっているとで乗った、まあ、そういうことでイエス様を結びついたらイエス様が道なので一人での子歩いてきたと、そういうような意味合いがここにあるかと思うわけです。それでまあ今日の元のところに帰りますと、そういうものをですねこの詩人は求めていたということがわかる、本当の道であり 真実であり、あれは救われる方の命を求めていたんだ。それがはるかずっと後になってイエス様によって完全な意味で成就したということがわかります。それからもう一つのこの詩のですね、内容の特徴というものが、それがこの自分自身の罪を深く知っていたということです。この二つの内容がこの詩の根本の基調になっているということがわかりますが、そしてそれでまず7節で、この点はさっきもかなり詳しく指摘いただいたと思うんですが、まず思い起こすことは若い時の罪だったって言ってるわけです。まあ、これを見てもこの詩を作った人はもうあんまり若くはないと、少なくとも中年か、あるいはそれ以上の年齢の人だと分かりますが、これは若い時っていうのは誰でもですね、罪ということがその重さということが分からない、まあ、言葉によってどれほど相手を傷つけるかいうことも分からない、ずっと後になって自分が深く傷ついたりしてですね、言葉ってのはこんなにも傷つけるもんだと思い知らされたりすると、その影響の大きさっていうものを思い知らされたりするってことがあるわけです。若い時は好きな勝手なこと言ってもですね、そんな分からない、それは罪になる、あんまり罪になると思わないわけです。まあ、そんなことも含めてですね、もういろいろなことは若い時だからこそ分からないっていうことがあるわけです。いろいろなですね、間違った薬とかですね、ああいうものをですね、薬とか片とかそういう類のもの、ヒロコンとかですね、覚醒剤、そういう薬を飲んでしまって頭の細胞がいわ壊れてしまってですね、生涯いわ一種の障害者になってしまう人もおるわけですと。でもこの頃特に女の高校生なんかだんだんだんだん増えてると言うんですね。それを特に増えてるのが女子高校生がですね、そういう覚醒剤が増えてる。そういうこともですね、自分の神様から与えた非常に貴重な取り返しのつかない脳細胞をどんなに歪めて壊していくかを知らないわけですね。そういう知らないということから犯す罪もいっぱいある。それはいわゆる男女関係のこともそうだと思うんですけど、若いからそんなにしたって構わないだと。それはずっと後まで残るというところですね。高校生、中学生、そういうようなことを犯せば。そういうことで、万事がよくわからないと。それでこの詩人も若い時の罪を思い起こさないでくださいと。それをもし一つ一つ持ち出されて罰せられるんだったら、とても耐えられないという気持ちなわけです。そしてそれらすべてをですね、許してくださいということですね。それが七節の後半にこもっているわけです。そのような罰するということで思い起こすのだので、慈しみと愛の上に私を思い出してくださいということは、許してくださいというその許しを願う気持ちであるということがわかります。でそのような若い時の罪だけでは決してなくって、ここのところを見たら8節にも罪人に道を示してくださる、罪人を捨て去る、罰して捨て去るんじゃなくて、かえってそのような罪人にも道を示してくださると。それから11節を見てもですね、主よあなたの皆のために私を許してください、その罪は大きいのですっていうのが原文の表現です。これは他の訳を参照していただいたわけです。みんなそういうふうに直訳をされていますが、この訳では罪深いというふうにしてあります。主よあなた皆のために私を許してください、私の罪は大きいのです、その自分の罪の大きさを深く知ってたっていうことですね。でこの皆のためっていう表現が私たちのどうも分かりにくいところですね。これは自分が苦しいから許してください、それ自分中心じゃなくてですね、神様の皆っていうものは清いものだ、その清いもののためにですね、少しでもその清さを汚すことのないように私の汚れたものを清めて許してくださいと、 その皆の栄光のためにも私を清めて許してくださいという、そういう神中心の見方がまずあると思うんですね。それから神様の皆は本質ですから、愛そのものであるから、神様の愛のゆえに許してくださいと、まあ、そういう意味も重ね合わされているかと思うわけです。こんなふうに許してくださいという時にも、自分中心じゃないというところも、まあ、心に留まるところです。それから18にも、18、19、見てくださいと、これ、追句みたいになっていますが、これは現状ですね。今の自分の現在の状態、それは私の貧しさと労苦ってあります。ここの貧しさっていうのを前にも何度も何度も言ったことですけども、これは訳によっては苦しみ悩む人って言われるように、決して単なる経済的な貧しさだけ表してないんですね、この原稿は。旧約聖書の詩編とか出てくるのはそういう意味で重なってるということを、この元の言語がいっぱいに訳されていることです。貧しいというと日本語ではもう単なる経済的なことだけ思い出してしまうんですが、それは旧説もないです。裁きをして、貧しい人を見つけることがありますが、これアナウィームというこのヘブライ語は苦しみ悩む人、苦しみ悩む人っていう、そういう意味合いのことですね。で、貧しい人は大概苦しみ悩む人だったからこういう意味になってるんですが、ですから18、19はこの人の現状もですね、言ってる。苦しみ、ね。苦しみということです。圧迫されてる。貧しさも含めてる。で、罪をも除いてください。そして、敵。もう増えるばかりです。というようなことも言われていますが、絶えずですね、この詩人は、過去の罪だけでなくって、今もやはり罪が深くあるということをよく知ってたと。で、反対者とか敵とかいうものは何もなくて、のんびりと詩を作ったのでは決してなくてですね、いつもこのように反対者、敵というもののただ中で生活をしていたということもわかるわけです。だからこそそのように、絶えず神様に望み、希望を置くということを言っているのがわかるわけです。で、そういうふうにして神様に希望を置いて、神様によって許していただいてから清くなる。そのように許しを置き、望みを置いて清くなってくれるならば、そういうことは守ってくださる、守りになると、まあ、そういう意味も取ることができるわけです。まあ、こんなふうにこの詩というのははっきりとした2つのものが特徴になって、両方が織りなされているというのが分かるわけです。自分のお若い時から今に至るまでのさまざまな罪の深さを知った時には、罪があるからも嫌になってですね、そして心が暗くなる、苦しくなる。だから忘れようと思ってお酒を飲んだり遊びで紛らわすということはなくて、この詩人は罪をはっきり知れば知るほど神様まっすぐ仰いだということが分かります。そしてその一番根源で許して清めてくださる神様のことを思って、その許してくださいと希望ということを繰り返し言っていると。で、そこに本当の希望があると。そしてどんな罪でも許して清めていただけるということがここに言われていると思うわけです。まあ、この点では今日の私たちもですね、いつも主に目を注ぐと15節になるように、そうすることによって様々な過去現在の罪をみんないつも清めて、いただけるんだということを、それがキリスト信仰の基本であると、また全てでもあるということを思わされるわけです。この15節に言うですね、網から引き出されるということは、これは誘惑っていうことですよね。この世にはいろいろな誘惑があって、あたかも魚が網に絡めとられるようにですね、まっすぐ歩いていきよっても、そういう意味に引っ張り込まれると。そういう風になる場合が非常に多いと思うんですね。目を注いでおるならば、そういう不思議とその網の中からも、私たちも出ることができる。至るところで、まあ、このように言うわかるので、このことも、私たちの今日に大きな慰めになることだと思います。 そういうことで、さまざまなこの詩人は、こうして読んでいきますと、いろいろな苦しみや悩みやそういうのをいろいろ持っておったのが分かるんですけども、そういう中で道を示されていったと、歩んでいったということで、今の私たちの誰にでもでですね、さまざまな意味での励ましや慰めを与えてくれる詩だということが分かるわけです。今日のところはそういったことを特に思いました。